皆さんこんにちは。
新都学校の時間です。今日も20分間ご一緒に楽しく聖書の学びをいたしましょう。今日は聖書の本文と成り立ちの第2回目で写本についてお話をいたします。テキスト82ページから113ページまでですが、前回は本文と成り立ちということで、どのようにして現在我々が手にしている聖書が あるのか、それは原点を書き写した写本を集めて比較して、そして、一つの聖書に仕上げてあるんだと。でそれは非常に間違いの少ないものなんだというようなお話をしたと思いますが、で一番最後のところでですね、その写本を集めて作った原点に近いであろうというものの標準本となっているのがあると。で旧約はキッテル、新約はネストレというものなんだというお話をしたと思いますが、新改訳聖書の後書きにそのことがきちっと書いてあります。聖書を新改訳の方ぜひ見ていただきたいんですが、口語訳の方も新改訳どこかでめっけてきて見ていただきたいんですけども、新改訳聖書の一番最後に後書きというのがありましてですね、聖書が終わった次のページに書いてあるんですね。その最初から5行目ぐらいに、新約はネストレの校訂本24版、旧約はキッテルの3版以後のものに基づき訳行を進めたが、問題の箇所については正しい本文に近づくことを努め、欄外中にその根拠を明らかにするようにしたと、このように書かれております。つまりこの新約聖書はネストレとキッテルをもとにして、そしてそれをもとにさらにいろんな、古代訳とかあるいは古写本なんかのものを集めてですね、そしてこの編集員たちがこっちの方が正しいんじゃないかと思うようなもので、できるだけ原点に近づけてそれを翻訳したんだということですね。ですから聖書翻訳と一言に言いましても、ただギリシャ語やヘブル語を日本語に直すだけではなくて、その前の段階で努力があるということ、その辺だけでもぜひ知っておいていただきたいんですが、さてそれでは今日は、その聖書、我々が手にしている聖書の現実のルーツとなっている写本には一体どのようなものがあるのか、具体的にどういうものがあるのかという話をしたいと思います。これはテキストの方にも相当詳しく書かれておりますので、それを見ながらお話をしましょう。まず旧約聖書の場合なんですが、旧約聖書の有名な写本、一番有名であろうというか最近ですね、最近の発見で有名なのは皆さんもご存知と思いますが、司会写本というものがあります。これはテキストでは特別扱いといいますか、最近の発見として102ページに書いてありますが、司会写本は DS と書いてある、DS というのはこれ写本の記号なんですけども、近代における最も重大な写本発見と呼ばれる司会写本は1947年春、司会の北西岸の崖の中にあった洞穴の中から発見されたということですね。でそれはイザヤ書、ハバク書の仲介、エッセネ派の宗教戒律便欄、感謝の詩集、光のことを何度かというふうに書いてありましてね、これは1947年に発見された司会の崖の洞穴から発見されたので司会写本と言われておりますけれども、イスラエルのツアー、聖地ツアーなんかに行かれる方は必ずこの司会写本の、見つかったところなんか連れてくれると思いますね。なぜこんなとこ連れてくんだろうなんて質問したらバカにされますから、これは代表的写本というか最近発見された有名な写本の後なんですよということを予備知識として知っておいていただきたいと思いますね。でこれはイザヤ書全巻を含んでおりまして、紀元前、ここは大切なんですね、紀元前1世紀頃のものであると言われております。それまでのものが、10世紀ぐらいのものでしたからね、もう1000年以上も古いやつがめっかったということでありますね。で他に特に有名なものを今から挙げておきますけども、レニングラード写本というものがありますね。それから、アレッポ写本、さらに、オリエンタルというふうに挙げておきましたけども、 実はこれらはすべてですね、9世紀、10世紀以降のものであります。で、レニングラード預言者写本と言われるものはこれ10世紀以降のもので、預言書だけあるんですね。で、一番の司会写本が発見される前には、以前、まあ、最古のものと言われていた。もちろんこれより古い断片はいっぱいあったんですけど、まとまったものとしては一番古いものでありました。アレッポ写本というのは旧約聖書全巻の写本で最も古いものであると、930年に書かれたものであろうということですね。イスラエルにあるそうです。オリエンタル写本と言われるものは90世紀頃の見事な作品というふうに言われておりますけども、実はこの2から4番他にもいっぱいあるんですけども、我々が今現在手にしている聖書の一番の身近なルーツとなっているのはマソラ本文と言われる写本なんですね。マソラ本文という名前、まあ聞き慣れない名前だと思うんですが、これは聖書長論の特にこの写本の勉強するときには旧約において一番大切なんです。で、まあ、ユダヤには律法学者というのがおりましてね、イエス様の頃からおりまして、それ以前からもいたんですが、彼らはイスラエルが滅んだ後にも研究活動を続け、あるいは律法を保存する、聖書を保存するという活動をしておりました。その辺のところはテキストに、ごちゃごちゃと書いてありますので見ていただきたいんですが、特に89ページのカッコ3番のところですね、紀元500年から1000年というところに、この時代は主としてマソラの学者たちの時代ということができよう、ソフェリイムと呼ばれる聖書の写本を写し伝えることを専門にしている学者たちの働きは聖書のそれぞれの書物が書かれた頃から続いてきたが、200年から500年頃になるとその働きはタルムッドのラビたちによって受け継がれ、紀元1000年頃まで続いて行われていき、ついにマソラの学者たちによって集大成されたのであるというふうに書かれておりますね。まあ、マソラ学者というのはどの辺からどの辺を指すのかというのはいろんな考えがあるようなんですけども、まあ、特に9世紀10世紀頃の人のユダヤの学者のことを言いたいと思いますが、彼らはですね、それまでにも聖書を写す写本を作るという働きをずっと続けておりましたけれども、それを最終的にというか、まとめたわけですね。というのは写本というのは、書き写すものですから必ず間違いがあって、このラビが書き写したものとこのラビの書き写したものは違うんですね。でそういういろんな写本があったわけです。でそれを一冊にまとめて一番正しいオリジナルに近いものを、原点に近いものを作ったのがこのマソラ学者たちであります。で、新改訳聖書はこれを土台に翻訳されております。まあ、というのはつまり、キッテルはこのマソラ本文を使っているということなんですけども、この辺のところちょっと見てみましょうかね。さっきの後書きのところの、次のページに旧約にだけ用いられている中記というふうに書いてあるところがあります。後ろから5行目なんですが、ページ数書いてないんですけどね。なんとかかんとかによるは、マソラ本文の意味が不明の場合に転居とした古代訳その他を示す。マソラの読みはマソラの読みに従う訳文、原則として新改訳聖書の訳翻訳はマソラの読みに従っているので、マソラの読みが通常の読み方と違っている場合もいちいち中記していながマソラの読みではなくて書かれているんぬというふうにマソラマソラマソラ出てきますね。ですから全然知らないけども、めったに読むことはないか誰も読まないけれども、新改訳聖書の後書きのところにですね、マソラっていうのがいっぱい出てくるわけですね。どなたも多分ご存じなかったと思いますけどもね、この辺に、まあ、今日は目を留めていただきたいんですが、このマソラマソラと言われているその学者のことを話しましたね。そして彼らが何をしたのかを話しましたけども、聖書を集めて、正しい原点オリジナルに近いものを作ったんだと。そして彼らが、もう一つしたことは、この本文にですね、発音記号をつけたんですね。発音記号、前回お渡ししましたこの資料、まあ、お持ちの方もお持ちでない方もあるかもしれませんが、ヘブル語の聖書を見ますとですね、ヘブル語のアルファベットの上や下にですね、いろんな記号がついております。点々とか棒とか、斜めの線みたいのとか T 字型のとか、いろんな記号がついておりますけども、これはすべて発音を表す記号、あるいは、アクセントを表すんですね。もう一つは、まあ、発音記号とアクセント記号なんですけど、アクセントが違うと意味が違ったりするんですね。つまりマソラの学者は原点を集めて、そしてそれに発音記号をつけた。もちろんマソラ学者以前にも発音記号をつけられておりましたけども、それを固定化したと、きっちり したものにしたということなんですね。で、まあ、マソラの学者はですね、実は聖書全部覚えておりました。マソラの学者だけじゃないんですね、ユダヤ人多くの人は聖書を覚えております、暗記しております、全部覚えているという人もいます。で、彼らがつまりその覚えている読みに従って、その読みというのはずっとこう、教えられてきた読みですから、その読みに従って点々をつけたということで、点々をつけることによってですね、この発音がはっきりしますね。で、子音だけの字ですから、発音がはっきりしないと、同じ文字でも読み方が違うと、意味が違ってくるってなるんです。例えば日本語で箸ありますね、箸、箸は、ご飯食べるやつは箸、渡るやつは橋、まあこれは広島の言い方かどうか分かりませんけどね、道路の横、はこれは橋ですね、つまり今3つ一応発音の違いと言ったんでみんな難しいかもしれませんけどね、そういうように文章になっているものはアクセントが違うと大きく意味が違うということ、これヘブル語でもあるんですね。また読み、まあ日本語では漢字なんてのはそうですけどね、読みが違うと意味が違うなんてことはありますね、まああんまりないか。だけどもヘブル語の場合には、前回も言いましたけども、全部四音字だけですからね、あいうえがついてないので、そのあいうえのつき方次第で意味が全然違ってきちゃう。例えば、K、H と書いてあったとしますと、K の次に A、H の上に A を入れるとカハになりますね、カハ。で、これが、K の次に O、H の次に O をつけるとコホになる。カハとコホじゃ全然意味が違って、意味が全然ない言葉ですけどね。そういうように、その、HH にしましょうかね。HH って書いてあったとすると。ヘブル語ではそう書いてあるんですね。その、四音字だけです。HH に、そのと、H の次に A、H の次に A をつけると、これ、母と読みますね。で、その、今度は O をつけてみると、これ、頬と読みますね。つまり、A をつけるか O をつけるかで、A と読むか O と読むかで、全然意味が違ってくるわけですね。ヘブル語にも似たようなことがありまして、そのマソラ学者は発音記号をきちっとつけて、アクセント記号をはっきりつけて、で、これはこういうものだということをきちっと教えてくれたわけです。ですから、新改訳聖書は、このマソラの読みに従っておりますよということを、ここで言っているんですね。マソラの学者がつけた読み方ですよということです。で、それが違っている場合には、違うということをちゃんと書いてありますよということなんであります。それから、マソラ学者がつけたもう一つの、功績はですね、マソラと呼ばれる、ここからマソラ学者と言われるんですが、マソラと呼ばれる伝承仲介用を集めて書き加えたんです。マソラというのはどんなものかと言いますと、ここからここまでは何時ありますよとか、ここからここまでは何語ありますよとか、ここからここまでの間に A、アレフはいくつありますよ、 B、ベータはいくつありますよ、ヨードはいくつありますよという、そのそれぞれ書いてですね、で それを書くことによって書き写し間違いがないようにしたんですね。ですからバーッと書いて、その次にずっと文字を数えていく。ある人が数えたら30年以上かかったっていうんですけどね、数えちゃ、あ、これは何語だからこの写本は合ってると、で A を数える、 A が36だ、あ、36合ってるなということで、間違わないようにですね、そのマソラというのを書いたんですね。他にもいろいろ脚注みたいなのとか、あるいはここはこの写本はこう読んでるけど、この写本はこう読んでますよとかいうようなことも書き加えて、まあ言ってみればこのマソラの時代に、旧約聖書の写本はある完成を見たわけです。で、もうほとんどそれから変わることなく、我々の旧約聖書できておりますね。で、マソラ本文が発見されてだいぶ後に司会写本が見つかりましたけども、司会写本とマソラ本文の違いっていうのはほとんどなかったそうです。で、あったのは読み違いぐらいだそうですけどね。で、まあ、旧約聖書の写本は、まあ、言ってみればマソラの写本が、元になっているということですね。しかしそれだけじゃありません。それだけじゃなくて、参考になっているというか非常に大きな役割を果たしているのが、参考本と言われるものたちでありますが、70人訳聖書と言われるものがあります。70人訳聖書というのは AD3 世紀頃のギリシャ語訳旧約聖書なんですね。つまりヘブル語で書いてあります旧約聖書をギリシャ語を話すユダヤ人たちに読ませるためにギリシャ語に翻訳したやつがあるわけです。3世紀頃だと言われておりますけども、70人の学者が、翻訳したんで70人訳なんて言われておりますけど、その辺は定かじゃないですけどね、複数の人が訳していることは確かなんですが、その70人訳聖書 これを翻訳したっていう翻訳するためにはその頃にもやっぱりきちっとした旧約聖書なきゃいけないわけですね。それは当然マスラ本文よりもずっと前ですね、7世紀も前ですから。でその前のやつに基づいて翻訳されたっていうことで、でその72訳聖書は結構古いやつが残ってるんです。結構間違いはなくきちっとした形で残ってるんですね。それでマソラ本文でどうもはっきりしないものは72訳聖書を見てですね、ギリシャ語で書いてあるんですけども、ギリシャ語でこう書いてあるからきっとヘブル語ではこうであっただろうということで、あマソラ本文は違うんじゃないか、正しくはこっちなんじゃないかというふうに判断しているところがたくさんあります。旧約聖書の新改訳聖書を見ますとね、脚注の下の部分に72訳によると書いてあるところがいっぱいあるんですよ。これ今度注意してみてください。もう1個しか言いませんけども、創世記の4章の8節見ますとね、野に行こうではないかは72訳による補足と書いてあるんですね。これはカインがアベルに、野に行こうではないかと言ったって言うんですけどね、これはマソラ本部にはないけれども72訳には書いてあると。で現実にはやはりこれは書いてなきゃおかしいから、72訳がだから本来はあったんであろうと、だから原点は野に行こうではないかというふうに書いてあったんだろうというふうに判断しているんですね。まあ、そういう理由で72訳聖書は役立っております。他にもいっぱいありますね。4章にもあるし5章はないか、まあ、とにかくありますからね、見てみてください。この72訳聖書についてはテキストの聖書の訳本というところの105ページから、106、107ぐらいまで書いてありますから、これ見ておいてください。それからもう一つはサマリア人に伝えられたモーセ5章というので、サマリア5章というのがあります。サマリア5章ですね。まあ、これは、サマリア人だけに残されてきた立法で、少しこの経路が違っているということでこれも資料として使われているようですね。でさらにシリア語訳とかアラム語訳のことを、タルグムと言いますけどね、タルグム。出エジプト記の32章35節ちょっと見てみましょうかね。32章の35節、これはあの新改訳の方だけですね、口語訳の方見ても書いてないと思いますけども、32その35節の下のところに雪印があって、シリア語タルグムによると書いてありますね。つまりこの35節は、マソレテ本文にはないと、切ってるじゃなくてそのマソラにはないけれども、シリア語訳聖書とかアラム語訳聖書ですね、タルグムにはあるんだと、だからこっちが正しいんだろうということで書いてありますよということなんです。まあ、結構聖書っていうのは込み入ってるもんなんですね。我々日常普通に読んでおりますけども、これを作るためにはいろんな人が苦労してるんだという、まあ、分からない方はその辺分かっていただければいいと思いますけどね。まあ、以上が旧約聖書の成り立ちということですね。マソラ本文を中心に、さまざまな古い写本や断片を集め、さらには参考本というかとして72訳聖書、シリア語訳、アラム語訳聖書なんか他の言葉の聖書、翻訳された聖書も用いて、原点にできるだけ近いものができているということです。それから新約聖書の方なんですが、まあ、新約聖書の方は割と写本が豊富です。結構古いものもあります。ドドッと書いておきましたけどね、バチカン写本、これ B という記号で書いてあります。前回お渡しした資料の方を見ていただければ分かりますけども、下のところに B という字がいっぱい出ておりますね。あれはつまり、バチカン写本によればこうだよということなんですね。でそれからアレフと言われております、ものがあります。これは市内写本なんですけどね、市内山で見つかったんで市内写本と言われていますね。これは4世紀ぐらいのもの、バチカンも4世紀ぐらいですね。この2つが一番古いので歴史的価値があるんですが、それからアレクサンドリア写本とかエフライム写本とかベザ写本とかワシントン写本とかチェスターペティパピルスとか、だいたいこれ3世紀4世紀5世紀ぐらいのものが結構あります。で全部あるものもあれば全部ないものもありますけども、ほとんどがやはり羊皮紙ですね。そしてパピルスのものはチェスターペピパピルスだけのものなんですが、羊の皮にとか牛の皮に書かれたそのものが残って、現在ちゃんと保管されているんですね。でそういうものを元にして新約聖書が書かれているということですね。あまり詳しい説明しませんけども、まあ、旧約聖書と同じようなことですね。しかしも新約の場合には古い写本が豊富にあるので非常に正確なものができているだろうと思いきや、やはり新約の方でもいろいろとこう食い違うところがあるんですね。でこれ新約改訳聖書を見ていただければ分かりますけども、 先週配りましたこのネストレの資料のところを見ますとですね、アレフとシナ、バチカンと、ワシントンといろいろ記号が書いてありましてね、でこの写本ではこう書いてあると、この写本ではこう書いてあるというふうに、書いてありまして、どっちが正しいというようなことは書いてないんですけども、やはり資料として書いてあるんですね。まあそんなふうに苦労して新約聖書も出来上がっているんです。で結論的に言えることは、現在我々が手にしている聖書は原点とは異なるが、原点とは異なるが、これはっきりしておいてくださいね。その霊感を著しく損なうものではない。つまり原点と全く同じじゃないけれども、じゃあ全然霊感されてない、全然この信用性の置けないものかというと、そうではない。神様の権威がやはりあるものであるということです。書くも古い書物を書くも正確に読むことができるのは、これが神に守られたからであり、神の書物であるからであるという言い切っていいんじゃないかと思うんですね。古い書物いっぱい他の世の中にもありますけども、これだけの膨大な量を含む古い書物が現在ほとんど間違いなく我々が読むことができるというのは、これはまさに奇跡です。これは神様の守りの御手以外にありません。私は言いながら感動しておりますけどね。ですから、ぜひこのように参考文献として挙げました榊原先生の本とか小島先生の本とかありますので、時間とお金の許す方はお買いになってですね、勉強してみてください。本当に神様を守っておられるんだなということを理解していただけると思います。さて次回は聖書の訳本と翻訳について、113ページ115ページぐらいのところですね、英語の聖書の翻訳の歴史なんかもお話ししてみたいと思います。少し退屈だったかもしれません。ちょっと早口で、難しかったかもしれませんけれども、我々の聖書は原点とは違うけれども神様に守られて原点に近い形で残っているということを知っておいていただきたいと思います。それでは今日はこの辺で、さようなら。